空に浮かんだ月の刻まり怪しく光る。
宮崎ウイのナイトウイウイザード。皆さん、ウィザースナイトウィザード地アニメーション地方エリス役の宮崎ウイです。この番組はアニメナイトウィザードをもっともっと楽しんでもらうために宮崎ウイがお送りする萌え系と思わせて萌え系の番組です。さて、前回はですね、シリーズ構成の藤崎あゆなさんに来てもらいました。相変わらず面白い方で、饒舌な方なんですよ。だから楽しかったです。あとね、もう2月になったけど、私結構災難に垣間見られてます。なんかね、もう1月に日立に行ったんですけど、茨城のね、帰りの電車がスタンディングだったんです。まずね、席がなくて自由席だったんだけど、ずっとスタンディングでトイレの前にずっと立ってたの。そんなね、1時間45分ぐらい、そんな辛い思いをしてて、でさらに、なんか、なんだろう、忘れ物、買ったものを忘れちゃって、新宿のスタジオに忘れちゃったんだけど、もう家に帰ってからまた取りに戻ったりとかしたりとかもしたし、なんか体調悪くなったりもしたし、携帯を水に落とすし、なんかね、おかしいんですよ最近。なんかあるんですかね。でも初詣も行ったんだけどな。だからなんかいいことをね、いっぱいいっぱいしていこうと思います。あとね、話は変わるんだけど、最近コスメのエスティローダーっていう化粧品にハマってるんですけど、そのね、口紅が買うとね、自分の名前を入れてくれるの。すごいでしょ。口紅にういって今入ってるんです。すごい可愛くて、なんか女の子とかもし聞いてたら、ぜひぜひ買ってみてください。で、男の子とかはプレゼントとかにあげるといいんじゃないかなとおすすめします。みんな、なんかそういう彼女さんとかいる方はぜひ名前入りのリップグロスをプレゼントしてあげてください。はい、そんなわけで今週も元気にいってみましょう。おじさま、今週もナイトウイウィザード始まります。宮崎ウイニューシングルは奥井正美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード地アニメーション、オープニング主題歌紅。 5PB より発売中。はい、改めましてウィザース宮崎ウイです。さて、ここで普通歌を紹介していきますよ。ですね、まず1通目、ウィザードネームナノさんからいただきました。ういちゃん、ひふくべさん、ウィザース。ういちゃん、体調の方はいかがでしょうか。東京では雪が降ったりと寒くなりましたが、FC イベントで元気なういちゃんが見られることをお祈りします。それでは、というわけで、東京の方はもう終わったんですけれども、2月10日、もうすぐ大阪で開催されますので、遊びに来てくださいね。そしてね、本当に皆さん、ご心配おかけしました。本当にごめんなさい。FC イベントは参加したんですけれども、もちろんね、自分のイベントだから、4人で回るはずだったイベントを、初めてイベントを欠席させていただいてしまいました。で、サインだけは皆さんの分を書いたんですけれども、本当にごめんなさいという気持ちで書かせてもらいました。皆さんも体調には気をつけてください。本当に、私前もお腹が痛いってずっと言ってたんですけど、結構ひどくなりまして、歩けないぐらいになっちゃうんですね。だから、ほんと、いろいろ気をつけないといけないなと思います。まあ、気をつけててもなっちゃうものはなっちゃうんだよね。不思議と困っちゃうね。だから、気持ちをね、元気に、私も頑張っていこうと思います。そのわけで、じゃあもう一ついきます。ですね、ウィザードネーム、テイシーさんからいただきました。ういちゃんウィザース、川崎と横浜でのイベントに参加してきました。ういちゃんが体調不良のため欠席でしたけど、ういちゃんが体調悪いのにもかかわらず、思いを込めてサインを書 書いてくれたサインありがたく受け取らせてもらいました。メッセージありのサインも運よく手に入れましたよ。イベントに出ることができないくらいうーちゃんも苦しんでいると思うし、何よりうーちゃん自身がイベントに出れなくて悲しかったのだと思います。今回は残念だったけど、うーちゃんのお体が一番ですから、ゆっくりと焦らず体調を回復させていってほしいです。また元気な姿を見せてくださいね。それではというお便りです。ありがとうございます。そう、あのさっきも言ったんですけど、本当にこういう体調を崩した時に一番支えになったのがあのファンのみんなでした。あの BBS とかもね、毎日は見れなかったんですけど、皆さんが書いてくれてるのを遡って全部見たんですけど、本当になんかこうジーンとして、あ、なんか出れなくて行っちゃった人とかもいたと思うんですけど、なのになんか体調気にしてくれてるみんながすごくなんかいいファンだなと自分でも思いました。本当にみんなありがとう。そしてごめんなさいね。というわけでもう一つメール来たいと思います。ですね、ウィザードネーム秘密のパーフェクトワールドさんからいただきました。ウーちゃんに福部さん、ウィザース。この前ウーちゃんが大事な携帯を水に落としてしまったそうですね。うん、おかげで大事なデータが全部消えてしまって、ひどく大変な思いをしてしまったそうですが、あまり落ち込まずにどうか元気出してくださいね。とりあえず今はどれくらい、治りましたか？携帯ごと買い替えることになってしまうのかな。かくいう自分も前に友人から借りたゲームのデータを間違って上書きしてしまい、ひどく焦ったことがあります。バレないように元の状態に近い状態まで戻すの本当大変だった。時にウーちゃんはどうですか？失礼ながらこれまでにも一瞬の不注意で思わぬ危機的状況に陥ってしまった経験ってありますか？もしよければ教えてくださいね。というお便りです。ありがとう。そう、携帯ね、一応修理に出したんですけど、さっき電話があってデータ戻らなかったんだって。なんか移行ができなかったんだってさ、水に濡れてて。だから残念ながら全部消えてしまったんですが、今はねおかげさまでなくしたデータっていうかアドレスも返ってきまして、連絡取れる状態になったのでよかったんですけど、今までのデビューしてからの記念の写真とかが全部消えてしまったんで悲しかったですね。うん、でもまあまた新しい思い出を作ればいいかと思って前向きにいきたいと思います。なんかこれを機に携帯の記事も変えようかなと思っています。うん、そんなわけでまあいろいろ心機一転頑張れってことかなと思っていますよ。さて、あ、そうだね、危機的状況に陥ってしまった経験はめちゃめちゃあるよ。オープニングでも話したけど、本当買ったばっかりのものをその場に忘れちゃうことってすごい最近多くて、あのね、お金とかもさ、コンビニに行って商品を買うでしょ。で、買った商品を置いてきちゃうのが5回ぐらいあるの。で、お客さんって言って追っかけられることがいっぱいあって、なんか最近おかしいんですよなんかあるのかな本当に、なんて思ってしまいました。さて、もう一つ来ていきたいと思います。ウィザードネーム大舞台には勝負強いボーカルさんからいただきました。ウイちゃん、ウィザース。1月9日配信の中でKDN という問題がありましたが、伊福部さんがウイちゃんにリスナーの中で一番遅いと言っていましたが、実は僕この問題を解けませんでした。小学生でも解けると言われた時はマジでへこみました。ほら、伊福部さんはかなりウイちゃんにきつく言っていましたが、僕は人のことを言えない立場にいて、ウイちゃんにはきつく言えない男でもありますし、ウイちゃんのファンでもあります。ウイちゃん大丈夫、僕がついてますから。聞いた、伊福部さん、ありがとう。大舞台には勝負強ボーカルさん、そしてみんなありがとう。いるんですよこういう人も、私と同じレベルの人もね。だからもうちょっと優しくしてくださいね。さて、皆さん、まだまだ普通のお便りじゃんじゃん送ってきてください。待ってます。
宮崎ゆいのナイトウィウィザード。
テーブルトークマスターへの道。ナイトウィ ィザードといえば、もともとテーブルトーク RPG、 テーブルトーク RPG に必要なものといえばアドリブ力ということで、このコーナーは宮崎ういがテーブルトークマスターになるためにアドリブ力を鍛えるコーナーです。さまざまな生死に関する危機的状況をそのアドリブ力で回避します。うまく回避できなければゲームオーバーになっちゃいます。ということで早速サイコロを振りましょう。では菊部さんお願いします。5678。
はい、じゃあこちらの問題です。ウィザードネームナノさんからいただきました。
ありがとう。
これは割とオーソドックスな問題ですよ。
うん、
ある日ウィちゃんが天ぷらを作ってる途中で火が強すぎて、油に火が燃え移ってしまいました。水場ですから、洗面器がありまして、そちらに水が溜まっております。さあどうしますか。
ガスの元栓を切って水をかける。回答したんだけど。
水かけちゃダメです。
どうして火が消えないよ。
熱した油に水かけたら余計燃え移っちゃいますから。
そうなの。
あのほら油やっててね、水分あるものを入れるとパチパチって飛ぶじゃないですか。
うーん、
ああいう風になりますから、水と油はこうね、一緒にならないですから、バチバチ飛んで余計燃え移ってういちゃんもう死んじゃいましたよ。
そうなんだ、やばい。
ダメですよ。
ダメでした。
元栓っていうか、もうガスは止まってるでしょ、そりゃ。
あ、そっか。
油が燃えてるだけで、それはガスは止めないと、早めにね。
はい。
これダメです。消火器を使ってください。
だない場合はどうするんですか、お家に。
ない場合は、例えば油が、中華鍋でこう燃えてるとしたら、そこにこう、毛布とかをですね、一回、バッてかけるわけですね。そうすると空気がなくなって、消えちゃったりとかね。そういうことですね。はい。
小麦粉をかけるってのはどうなの？
小麦粉？
消火器に似てるじゃないですか、粉で。
大量にあればいけるんじゃないですか。
あ、そうなんだ。
超大量にあればですよ。
へぇー。
はい。
わかった。ぜひ参考にしてみてください。
はい。
さて。
お願いします。ちゃって。
はい。もう一回いきます。5、6、7、8、9、10。
じゃあ、こちらです。本名 OK、高岡哲郎さんです。
哲郎さん。
哲郎さんです。
哲郎さん。
ある日、ういちゃんが冤罪で捕まってしまいました。冤罪ってわかりますか？
わかるよ。罪もないんでしょ？
そうです。
うん。
必死で無罪を主張していたのに、死刑になってしまいました。
なんで？
ただ、幸運なことに好きな死に方を選んでよしというふうに言われました。どうすればよろしいでしょうか。どんな死に方でも好きな死に方でいいです。
あ、死んだふり。
そう、死んでないですね。
じゃあ、なんだろう。ちょっとでもなんか生き残る可能性があるのがいいな。あ、水落とし。
水落としって何ですか？
水の中にポチャンと落とされちゃうやつ。
で、息できなくて死んじゃうってことですか？
でも、死んだふりして一回プカって浮いてみて、で、みんながさーっていなくなった。
なんで死体
そのままほっとく？死んだっていなくなったら、はーってこう、息を。
バカなんですか？その死刑執行人たちは。違います。
崖から飛び降りる？
死んじゃいますよね。
だって岩陰にこうドラマみたいに捕まってたりとか。
まあ、違いますね。正解はですね、
漏
水。
何、そんなのありなの？
漏水選べば。
だってすぐ死ななきゃいけないんじゃないの？
そんなこと書いてないですよ。
ずるーい。
好きな死に方を選べる。
漏水がいいよ、私も。
そうですね。
うん。
逆に漏水までは死なないってことですよ。
ほーん。
うん。
そうなんだ。
うん。
ちょっと。
そうすれば、まあまあ、そうですね、引っ掛け問題ですね。
うん、
まだ行きますか？
行きますか。
はい、じゃあいいですよ。
4。
ん、じゃあ、ひよこ職人さんからいただきました。
うん。
ういちゃんは、京都の友人の家に遊びに来ています。
うん、
久しぶりに会ったということもあり、会話も弾んでおります。
うんうんうん、
気がつくともう、夕飯時です。そこに友人の母親がやってきて、よかったら、ブブ漬けでもいかがですか？と聞いてきました。ブブ漬けわかんないですか。さあどうしますか。
ブブ漬けに必死になってた。何それ。
ブブ漬け。
豚の付け煮？
違います。付け煮って何ですか？付けで煮てるんですか？ブブ漬け知らないですか？
知らないよ。有名？
有名ですよ。
なんだブブ漬けって。
おばんざいですよ、京都の。
おばんざい？
おばんざいもわかんないですか？
なんだ？おばあちゃんがばんざいしてんの？何？ブブ漬け？あ、まブブ漬け置いといてだよね。
置いとくんですか？
関係あるの？ブブ漬けも。
いや、友人のお母さんがやってきて、
うん、
よかったらブブ漬けいかがとせと
言われたら、
うん、
あ、わかった。
お、
多分これは引っ掛けられてるんだと思うから、
うん、
お断りします。遠慮しときます。私
遠慮しちゃダメですよね。
だって前さフィンガーボールでさ
ブブ漬けって知らないですか？
うん、
お茶漬けです。お茶漬け、京都の。
え、なんでお茶漬けって言わないの？なんでブブ漬けなんですか先生？
ブブ漬けって言うんですよ。なんでかはちょっともう
何も引っかかってないよね。もじってないしね。
まあそう、種類じゃないですか、お茶漬けの。
へえ。なんだ、じゃあ騙されたってこと？私
違いますよ。まだ答えに行き着いてないですよ。
え
京都でお茶漬け出されたら、
うん、
お前も帰れっていう意味です。
へえ、私気づかないよ。
パックパック食べて。
ありがとうございます。食べてるよ。
じゃあこの後デザートかなんかってなりますか？
うん、なるね。
違います、違います。
そうなの？
お前帰れよっていう意味ですから。ブブ漬け、
さりげなくじゃ空気読めよっていう。
そうです、そうです。
怖いね、そんなのあるんだ。
だからダメです、もう居座っちゃう。
へえ、そんなことあるの？
あります。
出す人が？
あります。京都では常識なんです、これが。あと、ほうきを逆さにして置かれたりとかね。それも帰れっていう意味ですよ。はい。
へぇー。なんか変だね。
変ですか？
そんな嫌な人呼ばなきゃいのにね。
嫌な人っていうか、まあまあ、うん、ちょっと。
あ、怒りがあった時？
怒りがじゃなくて、なんか、ちょっともう邪魔だな、みたいなことに。ちょっと、もうそろそろ帰ってくれないかな、みたいな。やりたいことあるし、みたいな。
あ、そういうことか。
ゲームしたいし、みたいな。
あ、じゃあ言葉で言うと傷ついちゃうから、ゲームしたいし。
みたいな。
そうなんだ。
そうそう。
な
のかもしれないですね。ブブ漬け。勧められたら帰ってくださいね。
わかった。
ふいちゃんもね。
うん。
はい。
面白いね、そんなのあるの。
そういうのがあるんですね。はい。まあ以上です。
はい。ちょっと、なんかあさりすぎじゃない？福部さんも締めて。
そうですか？
うん、以上ですってなんか。
以上です。
はい、このコーナーでは宮崎優衣に、アドリブで回避してもらいたい様々な現象を募集します。
ブブ漬けいかがですか？
あ、え、遠慮しときます。じゃなくて、帰ります。すいませんでした。じゃんじゃん送ってきてください。
すいません。
以上、テーブルトークマスターへの道でした。宮崎優衣のナイトウィウィザード。
ウィーウィルロッキュー。
ナイトウィザードのオープニングテーマ、紅で宮崎ういはロックに目覚めました。ということで、このコーナーは宮崎ういがロック博士になるためにクイズ形式でロックに詳しくなってしまおうというコーナーです。正解するたびに1ロックポイントをもらいます。16、26、36、16ごとに素敵なロックに関するプレゼントをもらいます。でもロックは使ってしまうとゼロに戻るので注意が必要。現在29ロックということで、早速メールを紹介したいと思います。福部さん、お願いします。
はい、じゃあ行きますね。まずはじゃあ濃州大納言さんからいただきました。
はい。
ヘビーメタル系のロックバンド世紀末、
うん、
わかりますよね。
わかる。
デーモン小暮閣下、うん、閣下はとあるスポーツにとても詳しく、その知識量はテレビ中継の解説者をもう上回るほどです。
イエーイ、わかる。
さだ、そのスポーツとは何でしょうか？
お相撲。
あ、正解でーす。
イエーイ。
36区です、これで。
うわ、来た。引き換えられる。
引き換えられますよ、アンプと。
いらないや。
アンプいらないですか？
でも、これあの、質問なんですけど、
はい、
このロックっていうか、こう、番組が終わってしまうじゃない？いずれ。
いずれね。
ね、
うん、
その時に、一番最終問題で、うん、こう、大どんでん返しとかあるんですか？この、10ポイント一気に上げちゃいますみたいな。
それはわかんないですね。
それを期待していいのか、早めに引き換えとくか迷ってるんだ。
でもそれはないと考えといた方がいいと思いますよ。
本当？
だって普通ないじゃん。そういうお店あります？うちもう閉店セールなんでポイント20個あげちゃいますみたいなお店ないでしょ。
ねえ。でもだってこのコーナー結構飛ばされてるんだもん。
そうですね。
うん。わかんないよね。
いつあるかわかんないですね。
だってあと10なんかさ、詰めらんないぜ。
でもある時に変えといた方がいいっていう考え方もありますし、ピック3個っていう手もありますよ。
なんでもっと安くなってるの？いらないよ。
ありますよ、それは。
じゃあ分かって、おまけしとくよ。アンプじゃなくて変えてもいい商品。
まあまあ、ちょっとじゃあ相談に乗りますよ。
私、X ジャパンのライブに行きたいんです、東京ドーム。
上がってるよ。
あの、チケットが欲しいで。
上がってるよ。バーカ。
バカって言うな。
それは86区です。
無理じゃん。
それは86区です。
そっか、はい、じゃあちょっとまあ最終結論は後にしようかな。
まあもうちょっと考えてみますか。
うんうん、はい、そうなんしね。
はい、じゃあ次の問題いきましょう、うんうん、じゃあ次はこちらです。はい、ペンネームバーンナイトさんからいただきました。
ありがとう。
1989年に結成し、96年で活動を停止し、97年に復活、また、2000年に解散したルナシー、
うん、
ね、98年にリリースし、うん、その年の紅白歌合戦でも歌っていた、うん、曲があります、
うん、
はい、その曲とは、私はあなたのためにという、日本文を英訳したタイトルとなっております、
うん、
さあそのタイトルとは何でしょうか。
私はあなたのために、
うん、ちなみにですね、うん、神様もう少しだけというドラマの主題歌ですよ。
心からって歌だ、
うん、
なんだっけ。
私はあなたのために
マイマイユア
マイユア私のあなたの、
え、なんだ、私はあなたのためにウィーアー
我々は何ですか。私は何ですか。
マイアイアイアイ
アオ
アイアアイ、
そうですね、マイは所有額ですね。
あなたのためにアイニート、
アイニート、私はニートです。私はニートですっていう意味ですか。神様もう少しだけ私をニートにしてください。
やだ、あれなんだっけ。愛？
ニードじゃないですか、せめて。ニートで終わっちゃダメですよ。
私はあなたのために。
あなたのために。あなたのために。
差し上げます。
差し上げますかどうかわかんないですけど。
あなたのために。
あなたのために。
なんだ？
私はあなたのために。私は、愛は合ってますよ、愛は。愛、あなたのために。
あなたのために？
二文字です。英語二文字です。二文字というか、二単語ですね。
アイマルマル。
アイマルマル、そうです。アイマルマルです。
英語勉強しとくんだったな。
あなたがありますよ。あなたは何ですか？英語で言うと。
You are。
You are。なんで全部所有格なんですか？あなた。
You。
You、そうです。I、なんちゃら You。なんで分かったふりしたんですか。
え、
今なんでは、
I なんとか言う。
I なんとか言う。ために、ために。
ために、ために。I with you!
一緒になっちゃいますね。私はあなたと一緒。
いい言葉だね。
I with you ね。
いい言葉だね、
はい、
今。
はいはい。
なんだ？
あともう一回しか答えられません。
これヒントないんですか？
もう全部がヒントです。ために、ためにという言葉です。
ためにって何て言うんだっけ。ために、ために、ために、ために、
ために。 I and you、 I and you、
I steady、
steady？
待ってよ、
それ steady は恋人という意味ですね。違います。正解は I for you。
簡単だよ。
じゃ分かってなかったじゃないですか。
何これ、
何これってやつ。そういうタイトルですよ。 I for you。
あ、そうなの。
はい、
やばい、ダメでした。
英語さっぱりですね、ういちゃんは。
私英会話教室な習ってたんですけどね。
英会話教室を習ってたんですか。
じゃあ英会話教室に行ってたんです。
行ってたんですよね。
ちゃんとあの外国人の現地の人に教わってたんです。
全然役に立ってないですね。じゃあ最後の問題に行きますか。
これ最後なの。
最後ですよ、もう時間的にも。
へ
ぇ、先日の王女さんからいただきました、
はい、
有名なロックミュージシャン、オジー・オズボーン。 なんで笑ったんですか今。なんで笑ったんですか。なんかちょっとおじいっていうのが面白かったんですか。うん、そのおじいが1986年に発表したアルバム、罪と罰、
うん、
ね、
うん、
こちらに収録されているショットインザダークという曲は、暗闇にほにゃららという放題が付けられていました。放題わかります？放題わかんないですか？日本語タイトルね。暗闇になんとか。一部ではアホな放題と言われているこの放題。さて、なんと付けられているんでしょうか？ショットインザダーク。
ショットインザダーク。
ショットインザダーク。まあ本当で言ったらショットですから撃てとかですよね。暗闇に撃てとかね。
暗闇に撃てたね。
うん。分かってました本当に。本当に今適当に俺に口裏を合わせましたよね今ね。
ひどいよ。ね、
ショットってどういう意味ですか？
撃つ。
ああ。まあ僕が言いましたからね今ね。
ひどいよってわかるよそんな
の。ひどいよって言われましたけど。ひどいですか僕。
でも最近嫌なの本当に。
何がですか？
なんかそういうの知らないのが。
ああ。でもね、これは、その、英語の和訳じゃないです、
うん。あ、違うんだ。全然関係ないんだ。
暗闇になんとかっていうのが、そのなんとかの部分が、すごいバカっぽいというか、なんて言うんですかね。
あ、
なんか
暗闇に潜め。
いや、もっとね、もっとバカっぽい言葉なんです。なんて言うんですかね。こういうテレビ番組がありましたよ、昔。
え？
暗闇になんとか。
テレビ番組？
うん。
暗闇に飲み込まれろ。
違いますね。はい。
アスタッフさんに答え見せたの？
はい。
へーって感じなんだ。全然笑ってないじゃん。
いや、まあ、爆笑するようなものではないですけど。
そうなの？
こういうテレビ番組がありましたね。
暗闇に。
はい、
バカだなっていう答えなんでしょ？
うん。ういちゃんもよくね、これに合うことがあると思いますよ。
これに合う？
はい。これをやられちゃう。
やられ、痴漢？
暗闇に痴漢。ああ、バカっぽいですけどね、
うん。
違いますね。暗闇を見て驚いたんです、この人はきっと。
びっくりしたんだ。
うん。
暗闇に猫。黒猫。
いや、あのね、驚いてるんです。
うん、
驚いたことを。
あ、暗闇にびっくり。
ああ、惜しい。
あ、暗闇に驚いた。
なんでやねん。
あ、じゃあ暗闇に。
さあ、これ最後ですよ。びっくりじゃなくて。
せーの。ドッキリ
正解
イエーイやった
ー素晴らしい。暗闇ドッキリというね、タイトルが出てると、ついてるということで。
やった
ー不思議ですね、なんかね。31ロック
ゲット
はい、なりましたよ。何計算してるんですか何を計算してるんですか
そっか。そっか。
アンプか、ピック3個か。
絶対無理これ絶対食べても無理。
スコアとピックっていう手もありますよ。
いらないいらないいらないよ。
なんでですか。
やだやだやだ。え、でもこんだけやってきてさ。
でもあと56個を貯めることによって X ジャパンのコンサートに行くこともできますよ。
無理無理無理無理。56なんか無理だよ。
わかんないじゃないですか。
だってこう3週分くらいで31になったんじゃないの ?29 から。やっと。
そうですね。29のまんま止まってましたもんね。
う
ん。うん。
どうしよう、引き換えようかな。変えたくないな、でも。じゃあ貯める？
じゃあもうちょっと貯めてみますか。まだ、まあ、様子見れますからね。
そうだね。
うん。
そうだね、せっかく、近づいたし。
40まだもしかしたら40いけるかもしれん。40、うん、お洋服でしたっけ？
洋服だったの。
はい、いけるかもしれませんからね。
じゃあ40を目指すことにします。
はーい。
ということで、今回は31ロックゲットこのコーナーでは、宮崎ウに答えてほしいロックに関する問題を募集します。
なんで笑ってるんですか
あ、ちょっとあれもないね。
はい。
ロックに関する問題を募集します。どんどん答えて、一流のロックンローラーになっちゃいます。
何がおかしいんですか何がおかしいんですか
以上、ビービルロックのコーナーでした。
はい。
宮崎ウの、ナイトウイウィザード。おじさま、エリス、頑張って喋ります。ナイトウィザードインフォメーション。このコーナーではナイトウィザードの最新情報などをじゃんじゃん紹介していきます。ナイトウィザードジアニメーションキッズステーションのオンエアもいよいよクライマックスです。放送時間の変更など詳しくは公式ホームページナイトウィザード .jp でご確認ください。続きまして DVD 情報です。 ナイトウィザード地アニメーション DVD 第1巻と第2巻が好評発売中です。第1巻初回生産限定版は税別3,800円、第2巻初回生産限定版は税別6,600円、 DVD 第3巻は2月22日に発売されます。第4話キリヒト月面の出会いと第5話孤島2人の魔剣使いを収録。アニメファン&テーブルトーク RPG ファン必聴のオーディオコメンタリー地アニメーション編は菊池武先生、山本雄介監督、小暮絵馬さん。テーブルトーク RPG 編は菊池武先生、矢野俊作さん、田中真嗣さんが登場。はてさて、どんなトークが飛び出すのでしょうか。もちろん今回も初回生産限定版にはテーブルトーク RPG ファンもアニメファンも大満足のスペシャルブック月刊ナイトウィザード The アニメーションがついてきます。初回生産限定版はお店で予約しないと手に入らないかもしれませんよ。そうならないようお店でご予約をお願いいたします。販売元はジェネオンエンターテインメントさん。初回生産限定版は税別6600円です。続きまして CD 情報です。オープニング主題歌クレナイト、エンディングテーマエリニュエス好評発売中。ナイトウィザード地アニメーションキャラソンシリーズボリューム1地方エリスボリューム2赤羽クレハボリューム3ヒムロアカリボリューム4ベールゼファーボリューム5リオン・グンタも好評発売中。地オリジナルサウンドトラックナイトウィザード地アニメーションも好評発売中。本編を盛り上げていた素晴らしい BGM のほかオープニングエンディングのテレビサイズも収録されています。いずれも発売は 5PP さん、販売はジェネオンエンターテインメントさんです。続いてゲーム情報です。 PS2 版ナイトウィザードザビデオゲームディナイアルオブワールドは2008年2月28日発売予定です。ご期待ください。エンディングフェイズを私が歌っています。初回限定版にはオリジナルドラマ CD と四方エリスフィギュアがついて税込み9,975円、 5PB さんより発売されます。最後に書籍情報です。ログインテーブルトーク RPG シリーズナイトウィザードザセカンドエディションファンブックフライミートゥーザムーン、いよいよ2月2日に発売です。ナイトウィザードファンブック今年も登場。この本にはリプレイを確認した70分の超大作 CD ドラマを収録しています。宮崎ういもリプレイに加えてこちらの CD ドラマにも参加しています。税込み2,500円、発売はエンターブレインさんです。以上ナイトウィザードインフォメーションでした。宮崎ういニューシングルは奥井正美作詞作曲のハードなナンバー。テレビアニメナイトウィザード地アニメーションオープニング主題歌くれない 5PB より発売中。ナイトウィウィザードもそろそろおしまいの時間です。宮崎ういにアドリブで回避してもらえたシチュエーションはテーブルトークマスターの道まで、宮崎ういに答えてほしいロックなクイズは B ウィル6級まで、普通のお便りは普通のコーナーまで送ってきてください。メールの宛先はういういアットマークアニスタ .tv まで送ってきてください。いよいよ次回氷室あかり役の小暮絵馬さんがゲストに来てくれます。小暮さんへの質問お待ちしています。小暮さんはね、なんか私を受け止められるか心配ですって言ってすごい心配してました。だからどんなことになるのかちょっとそわそわしてます。なので皆さんメールをじゃんじゃん送ってきてくださいね。でね、私ね真剣に思うことがあってこのコーナーをやっていて、私なんか声優じゃなかったら生きていけないよねって思い始めたの。タレントとかそういうのじゃないとダメだなと思って、真剣にこれでいいのかって思い始めてきてるんです。だから真剣にちょっとなんかホームステイでもしようかなと思ってね。あれどう思うのみんなは、いいの、いいのそれで。
自分で決めたことなんですよね。
なんかみんながもっと引き止めてくれると思ってダメだよ声優じゃんって。
いや行きたいんであれば
いいの行ってい
や僕はいいですよ。
あそう、あさりだねでもみんなはきっと行かないでって言ってくれてるはず。
言ってほしいんですか。
うん、
じゃあ行きたくないんですか。
行きたくない
じゃあ言わないでください
じゃあなんかもっとこう知識を取り入れたいの。 うん、まあ知ってるけどね。まあ常識的なことは。うん。でも最近本当に恥ずかしいことがあったの。実際に分かんなくて、まあ病院に行った時の話なんですけど、うん、だからちょっとね賢くなるかな。
それ言わないんですか、それ何があったかは。
言わない。でもねタクシーでもあったんだけど、あそこの一つ目の電柱を右に曲がってくださいって言ったの。そしたら、あ、一本目ねって言われたの。え、あ、そっかって思ってすごいへこんだの。なんかちょっとバカにされた気がして、うん、だからちょっといかんなと真剣に落ち込んでしまいました。
病院の方はじゃあ秘密なんですね。
秘密です。
じゃあ何があったか予想してもらいましょう。
そうだ ね、
皆さん
ね。でも難しいと思うよ。なんか用語言われたの、そういう体の用語。
いや、ういちゃんが知らなかったその体の用語は何なのかをじゃあ、うん、募集しましょう。
はい、
はい、
そんなわけでそろそろお時間でした。それではお相手は宮崎ういでした。バイバイ。おじさま、次回もまた聞いてくださいね。